旧約聖書の旧約聖書167ページです。旧約聖書167ページ、レビ記の第5章1節から6節まで朗読いたします。誰かが罪を犯すなら、すなわち見たり聞いたりした事実を証言しうるのに、呪いの声を聞きながらもなおそれを告げずにいる者は罰を負う。汚れた野獣、家畜、爬虫類の死骸など汚れたものに気づかずに触れるならば、その人は汚れ、責めを負う。いかなら種類の汚れであれ、人体から生じる汚れに気づかずに触れるならば、それを知るようになったとき、責めを負う。悪いことについてであれ、良いことについてであれ、どのような事柄についてであっても、軽はずみな誓いが立てられるようなことに関して、軽はずみな誓いを立てたならば、それを知るようになったとき、責めを負う。以上のいずれかに関して責めを負うときには、彼はその罪を犯したことを告白し、犯した罪の代償として群れのうちから雌羊または雌ヤギを取り、食材の捧げ物として主に捧げる。祭司は彼のためにその犯した罪を贖う儀式を行う。お祈りをいたします。主であられます私たちの神様、世界とその中のすべてのものはあなたのものです。あなたのお名前を心から賛美いたします。主の日のこの夕べの時も、あなたは私たちを呼び出し御前に集わせてくださいました。どうぞ私たちの捧げる賛美を喜んでくださり、私たちの祈りに耳を傾け、あなたの御言葉を私たちの心に語ってくださり、捧げ物を祝福のうちに受け入れてくださいますようにお願いをいたします。主よ、私たちの歩みは罪で満ちております。私たちは隣人の必要を忘れ、あなたを他のいかなるものよりも愛することができません。私たちは救い主を必要としています。イエス・キリストを私たちの心に迎え入れられるよう助け導いてください。この世界の救い主イエス様、どうぞ再び来てください。主イエス・キリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。今日はレビ記という書物を読んでまいります。レビ記にはイスラエルの民が幕屋、あるいは後の時代には神殿、そこの祭壇で捧げるべき捧げ物についてですね、特にこのレビ記の最初のところで記されてまいります。最初の一章のところでは焼き尽くす捧げ物について、そしてまた2章のところでは穀物の捧げ物、3章では和解の捧げ物、そして4章では食材の捧げ物、こういう具合にですね、 さまざまな種類の捧げ物についてどのように捧げられるべきかということが定められています。今読みました5章はですね、この4章から始まりました食材の捧げ物についての規定の中にあります。この4章のところで一連のですね、どのように食材の捧げ物が捧げられるべきか、どういう人たちの罪についてその食材の捧げ物が捧げられるべきかということが語られまして、5章からはですね、また少し別の事柄について記されていくことになります。特にここにはいくつかの特定の罪のことが挙げられてまいります。まず1節をお読みします。誰かが罪を犯すなら、すなわち見たり聞いたりした事実を証言しうるのに、呪いの声を聞きながらもなおそれを告げずにいる者は罰を負う。こうあります。誰かの罪を知って、それを告げずにいるということは罰を負うことになるんだ、ということです。例えば何か主を冒涜するような、言葉を聞いた時ですね、この冒涜することそのものはですね、非常に重大な罪となります。それはですね、死罪にあたるわけです。それほど重大な罪でありますけれども、そのような罪をですね、犯したとしても、それを告げる人がいなければですね、その罪は放置されることになります。そのような大きな重大な罪が主の共同体の中に犯されても、中で犯されてもですね、そのまま放置されるならば、この主の民の共同体はですね、やはりそのあるべき姿を失っていってしまう、この共同体は壊れていってしまうことになります。ですから他の人がそのような罪を犯していることを知ったならば、それを放っておくということは許されないわけです。それを告げずにいることは罰を負うことになる、そう定められています。そして2節にはこのようにあります。汚れた野獣、家畜、爬虫類の死骸など、汚れたものに気づかずに触れるならば、その人は汚れ、責めを負う。汚れた野獣とあります。汚れた動物ですね、どのような動物が汚れているのかというですね、定めもこのレビ記の中にあります。そしてまた死骸の場合には汚れてない種類の、汚れていないとされるその種類の動物でありましても、死骸となった場合には汚れたものとされます。こうしたものに気づかずに触れるならば、要するに汚れる、責めを負うということになります。3節も似たようなことですけれども、このようにあります。いかなる種類の汚れであれ、人体から生じる汚れに気づかずに触れるならば、それを知るようになった時責めを負う。3節の場合は動物ではなくて人間の体から生じる汚れということになります。例えば出産した女性はしばらくの間汚れるという、そういう定めがあります。また今朝礼拝、朝の礼拝の中で取り上げられました重い皮膚病、雷病とかつて訳されていました、この重い皮膚病も汚れているとされます。あるいはその他ですね、男性の性、女性の生理などもですね、人体から生じる汚れ、そういうものに含まれます。それに気づかずに触れるならば、それに気づいた時には責めを負うということです。それを清めるですね、 手続き、儀式が必要となります。そして、4つ目の罪ですね、最後のここに記されている最後の罪になりますが、4つ目については4節にこうあります。悪いことについてであれ、良いことについてであれ、どのような事柄についてであっても、軽はずみな誓いが立てられるようなことに関して、軽はずみな誓いを立てたならば、それを知るようになったとき責めを負う。軽はずみな誓いを立てた場合に、それがですね、良いことであっても悪いことであっても、それが軽はずみであったということが分かったとき、それを知ったときには、責めを負うということです。立てたときにはそういうつもりではない、軽はずみなつもりではなかったとしてもですね、後にですね、これは、全く実現不可能である、実行できないような誓いであった、そのようなことに気づいたときには、それを知ったときということになりますので、そのときに、責めを負うということになります。以上、今日の箇所には4種類の罪について言われています。いずれも罪ではありますけれども、何かこう死刑にされるような、死罪にあたるような重大な罪ということではありません。共通しておりますことは、それが罪である、罪を犯してしまったということを知ったならば責めを負うということです。一つ目のですね、誰かの罪を知った、他の人の罪を知ったならば、一つ目のことに関しては、それをやはり知ったときにそのまま放っておくならば罪になるということでした。それから二つ目と三つ目は、いずれもこの汚れに関することでありますけれども、二節についてはそれを知ったときという言葉はありませんけれども、気づかずに、汚れた野獣などにですね、気づかずに触れて、そのまま気づかなければですね、なかなかそれをにですね、気づかないままに通り過ぎてしまうのだろうと思います。やはりこの場合も気づくということが、おそらく明記はされていませんけれども、前提となっているのだろうと思います。そして3節に関しては、はっきりとですね、この汚れたものに触れたということを、それを知るようになったとき責めを負うというふうになります、あります。そして4節に関しても、やはりこれが軽はずみであるということ、それを知るようになったとき責めを負うというふうにあります。罪や汚れのその存在、その過ちに気づいたとき、速やかにそれに対処をする、そういうことが求められている、そんな箇所であります。悪いことをしたときにですね、それに気づいたならば直ちに謝罪をするべきだというのが、人間の間でも重要なことでありますけれども、主である神様に対しても同じようなことがここで求められているのだと言えます。そしてこのようなことに気づいたとき、知ったときにはどうすべきかということがですね、5節以下に記されてまいります。5節を読みします。責めを負うときには、彼はその罪を犯したことを告白しとあります。まず罪を犯したことを認めて、それを告白する、罪を告白するということが求められています。罪を認める、そのことがまずあるわけです。単に代償となるような捧げ物をですね、形だけ捧げればいいということではありません。罪の告白ということが求められています。またその告白だけではなくて、その続きもあります。6節、 犯した罪の代償として群れのうちから雌羊または雌ヤギを取り、食材の捧げ物として主に捧げる。祭司は彼のためにその犯した罪を贖う儀式を行う。食材の捧げ物、その代償としての動物の犠牲が捧げられます。口だけで告白する、それだけではやはり十分とはされません。犠牲が求められています。それをですね、捧げる儀式、祭司がそれを執り行いますけれども、それがいわゆる食材の儀式、食材の捧げ物にあたるものです。ただしこの犠牲が捧げられるわけですが、犠牲の価値、価格が重要なのではありません。この6節のところには、お羊または雌ヤギを取るように、それを食材の捧げ物とするようにというふうにありますけれども、貧しい場合にはもう少し手に入りやすいもので、良いというふうにされております。7節を見ますと、貧しくて羊やヤギに手が届かない場合、犯した罪の代償として庭の山場と、または庭の家場と、こういう鳩がですね、捧げられる。羊ヤギを、ヤギよりはですね、安い値段で手に入れることができる、こういう処置が取られています。これは必ずしも罪の重さには関係がないわけですね。この捧げ物を捧げる人の経済的な事情、その人が貧しいかどうか、それによって、貧しいか富んでいるかによって捧げ物が変わってくるということです。そしてさらに貧しくて、この鳩にも手が届かないという場合には、次のページの11節のところにですね、このように記されております。11節、貧しくて庭の山鳩にも庭の家鳩にも手が届かない場合は、犯した罪のために捧げ物として小麦粉10分の1エファを携えていき、食材の捧げ物とする。このようにあります。さらに貧しい場合、この鳩も手に入れることができない場合には、小麦粉10分の1エファ、10分の1エファというのは、2.3 リットルぐらいであります。ですから、小麦粉の量としてそれぐらい、ということですので、貧しい家庭でもなんとか手が届くかもしれないというような、ところでしょう。ただし、古代社会の貧しい家庭では、その日に食べるものにも困ることが、あったと思われますので、これでもなかなか大変な、捧げるのが大変だという、そういう家庭もおそらくあっただろうと思われます。しかしそういう場合でありましても、この罪が犯された場合にですね、償いなしで良いというふうにはされません。貧しい場合であっても何らかの罪の償いが求められています。告白をするということ、それに加えて償いの捧げ物が捧げられる、この2つのことが求められています。このような意味で、決してこの罪がですね、その死刑にされるほどの重大な罪ではないにしても、決して軽んじられるべきものではないということがわかります。今朝読みましたマタイによる福音書のところでは、イエス様が重い皮膚病の人にですね、手を伸ばして触ったということが出てまいります。重い皮膚病の人が 近寄ってきてひれ伏して御心ならば清めることがおできになります、このように告白し願った時にですね、イエス様は手を差し伸べてその重い皮膚病の人に触れました。それは今読みました5章の3節のところに記されています。規定を犯したことになります。3節にはもう一度読みますと、いかなる種類の汚れであれ人体から生じる汚れに気づかずに触れるならば、それを知るようになった時責めを負うとあります。イエス様の場合にはもう最初から気づいている状態で自らですね進んで、この汚れているとされます重い皮膚病の人に触れました。朝も申し上げましたように、重い皮膚病を患いますと汚れたものとされて町の中に住むことが許されませんでした。そのために家族と離れて住まなければならない、そのような大変厳しい状況にその人が置かれることになりました。たとえ町の中に住んでいたとしましても、町の外にいてですね、他の人に会ったとしましても、人々がその人を見かければですね、人々はその人を避けて自分まで汚れることがないように避けていったことだろうと思われます。その人自身も、私は汚れたものです、汚れたものですというふうに呼ばわらなければならない、そのように定められていました。本当に孤独の中に置かれたことだろうと思われます。そういう経験をしてきた人にイエス様は手を差し伸べて触れてくださいました。そこにはこの人に対するイエス様の深い憐れみ、深い愛があります。このレビ記の5章3節に記されているような、ここで禁じられているようなことを犯してイエス様は重い皮膚病の人に触れました。厳格に律法の規定を守ろうとする、そのことを重んじるならば触れなかったはずであります。イエス様はこの規定を守ることよりも、むしろ愛を示す、憐れみを示すことの方を優先されました。先ほど確認しました通り、ここに記されています4つの違反の行為はですね、死刑に値するような重大な罪ではありません。律法には確かに優先順位があります。このこうした規定に厳密にこだわることが主である神様の本来の意図ではないということも、そのような優先順位がありそうだということから読み取ることができます。主が最も重視されているのは、むしろ神様を愛し隣人を愛するという、そういう大前提であると言えます。主である神様の本来の意図に従えば、重い皮膚病の人にあえて触れるということはもはや罪ではないと言ってよいだろうと思われます。イエス様は律法で定められたことのこの禁止の規定を超えて、その一線を超えて重い皮膚病の人に触れられました。そのことには先ほど申し上げたようにですね、主なる神様の本来の意図、それを優先すべき順序があるので、その本来の意図に従って優先をしたという、そういうことが一つあるだろうと思います。 しかしそれと同時にですね、イエス様はやがて自らも犠牲として、自らを犠牲としてすべての汚れを取り除かれる、そういうことが意図されていたのかもしれません。罪を償うため、汚れを取り除くため、メヒツジまたはメヤギがですね、捧げられることになります。すべての罪と汚れを取り除くイエス様のことをですね、このメヒツジ、メヤギの犠牲は指し示していると言えます。やがてご自身がこの犠牲として捧げられる、そういう覚悟の中で、そういう覚悟の上でイエス様はあえて手を伸ばして、このそのですね、重い皮膚病を患う人に触れられたのかもしれません。イエス様というお方はそのように憐れみ深いお方であります。この憐れみ、その愛をですね、私たちに対しても向けてくださる、そういうお方です。自らを犠牲にする、そういう覚悟を持って私たちにも手を差し伸べ、触れて清めてくださる、そのようなイエス様に私たちは従っていきたいと願います。お祈りをいたします。イエス様、あなたが私たちのあらゆる罪と汚れを清めてくださる食材の捧げ物、食材の犠牲となってくださったことを心から感謝いたします。どうぞ私たちが自らの罪を知ったとき、汚れを知ったとき、直ちに主の御前に罪を犯したことを告白できるよう導いてください。素直に罪を認めることができるよう、へりくだりをお与えください。そしてまたイエス・キリストという犠牲がすでに十字架の上で捧げられたことに感謝の思いを向けることができるよう導いてください。イエス様が罪と汚れに満ちた私たちをそれでもなお愛してくださり、自らを犠牲とすることを厭わず、私たちに手を伸ばして触れて清めてくださる、その恵みを深く覚えさせてください。そのようにして清められた者の喜びで私たちの歩みを満たしてください。その喜びが日々の歩みの中で表されますように、イエス様の愛を映し出すものとなりますように。イエス・キリストのお名前でお祈りいたします。アーメン。